発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは発電マンの提供でお送りします。さて、この時間は発電マンの太陽光発電ラジオ講座。それでは岩堀義弘さんにお話伺っていきましょう。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
第2週と第4週のこの時間にお送りしている太陽光発電ラジオ講座、第2週は今月は11日でした。
はい、
この時には東日本大震災でのそのエネルギー問題ということも合わせてお話を伺ってきまして、でちょっと予告したんですけど、実はあのフランスでソーラー道路を作るらしいぞという話題をね、出したんですけども、道路に確かにソーラーパネルを敷き詰めたら、これは発電してくれますよね。かなりな距離ありますよね。
そうですね、相当な面積もありますし、太陽を常に浴びているといえばいますから ね、
道路暑くなってますよね。
その手があったかみたいなところがありますよね。
簡単にできればどこもやってたと思うんですけど、できないっていうのはその、パネルを道路に敷いちゃった場合にどのくらい耐えられるのかな。
そうですよね、そこですよね、
思いますし、ガラスですよね、あれ。
そうですね、普通は、強化ガラスで、僕ら屋根に設置する場合でも、職人もやっぱりこうあんまり乗らないように気をつけて、
パネルの上には
施工しますからね。ガラスの厚みがあれ4ミリぐらいかな、メーカーによって若干違うんですけど、でもどうしても施工する場合に乗らないといけないケースがあるんですよね。なもんですから、その場合どうするかって言ったら、パネルの周りがこうアルミのフレームがついてるもんですから、できるだけフレームの上をこう柔らかい足袋で、フレームの上をこう乗ると、でガラスの真ん中はこう乗らないようにするというのが普通なんですよ。やっぱりね、真ん中にこう圧がかかっちゃうとガラスも若干たわむじゃないですか。そうするとなんか半導体ですから、半導体のあの素子が割れちゃうケースがあるんですね。そうすると割れちゃうと、そこ当然電気が流れる時に抵抗になっちゃうもんですから、最初はこれマイクロクラックって言うんですけど、そういうの
すごくちっちゃいちっちゃいひび、
ひびが見えないぐらいなんですけど、それがだんだんだんだん時間が経つにつれて抵抗かかるとですね、熱くなってくる、電気が流れると当然熱くなって、そこがまたさらに焼けて、またさらに抵抗が増えていくと、結局最終的に一時期お話ししたホットスポットっていう、そこがもう完全に素子が破壊されてしまうというようなことが、
受け継いちゃう、
そうということが起こりうるので、できるだけこう真ん中に乗らないというようなのが僕らの常識ではあったんですけど、
じゃあこれ聞いた日にはフランス人何考えてるんだと、
そうですね、そこまでちゃんと検証された上での強度を保っているのかなっていう、そこらはちょっと分かりませんけどね。
これはフランスの道路を建設するような大きな企業があって、その子会社のコラス社というところが開発して、全く道路用のソーラーパネルですね、ワットウェイというものなんだそうですけど、これが約 6.5 ミリという薄さのパネル、
ってことは、これもガラスなんですかね。とにかく光を透過しないことにはね、発電素子そのものは本当に、
フィルムにもなったりしてますもんね。
そうですね、本当のコンマ何ミリという世界だもんですから、薄いものなんですけど、その上に要は光を透過するようなものを当ててカバーしてやるという形なんでしょうけれど、6.5 ミリで車の重さにも耐えるっていう、振動にも耐えるっていうのは、車といっても例えば何トンというトラックも走るわけですからね。
そうですよね、かなり大胆な発想ですよね。
そうですね、
しかもガラスって滑りやすくないですか。
ですよね
交通事故続出みたいになりそうな、
だからそこらをどう、でもこれ見るとなんか表面ちょっとザラザラしてるみたいな、
してるんですよ、写真があるんですけどね、ちょっとブロックに見えるんですよ、ブロック敷き詰めてあるように、 で、なんか施工しているところも1枚のパネルの中にこうブロック状になっているっていうふうに見えつつも、不思議なことにブロックも上に持ち出されてるんですね小さな。
あ、本当ですね。
ですから相当やはり考え抜かれてる感じはしますね。
はいはいはい、なるほど。まあでも本当に今の技術の粋を集めればこういったことも可能になってくるんでしょうね、多分ね。
素子のフィルムパネルを長くこう伸ばしていって、その上にブロック状の硬質のガラスを、敷き詰めているのかもしれないですね。もう一緒に一体化するっていうんじゃなくて別々にするという新しい考え方。どうなんですかね。
どうなんですかね。
はい。
まあでも本当に要は今までの太陽光もそうですけど、空いてるスペースをね、いろいろ使っていくと。
うん、
で、まあ住宅の場合屋根の上が空いてるよね。工場の屋根も空いてるよね。うん、で、それが発展して、まあ今空き地を使おうとかいうことで、まあメガソーラーが出てきたり、あるいはまあ僕が今やってるのも、まあ例えば農地の上も実は空いてるよねと、まあ、全部覆わなくても、まあ、3割ぐらいパネルで覆ったところで、まあ、作物も育つよねと、こう空いてるスペースを使おうよねっていうふうに考えて発展させていけば、道路の上も空いてるよね、そういえば光の当たる部分は全部使えるんじゃないみたいな、うん、それが技術的にその可能になれば十分使えるものにはなるでしょうね。
そうですね、はい、でこれが、うん、実はヨタ話ではないというのは、フランス政府が620マイル約1150キロのソーラーロード建設を予定していると、はい、ですからこれもう計画として政治的に始まっているっていうことですもんね、うん、
なんでしょうね、フランス政府っていうふうに書いてありますから ね、
これで1150キロってどのくらいっていうのをディレクター調べてくれましたけど、静岡だとここから北海道に行く、もしくは長崎に行くくらいの距離と、かなりありますよ。
かなりですね。それが計画されてるっていうことはとんでもない話ですね。
ものすごい本気ですよね、はいはいはい、ですからフランスの場合も非常にその原子力発電で、
はいはい、
今割と世界から叩かれやすいところに、はい、その発電に関してはね、はいはいはい、いるので、一方でこういうこともしながら、うん、ちょっと方向転換も考えてるのかもしれないですね。
そうかもしれないですね。ちょっとあそこフランスは特に原子力に偏りすぎちゃってますからね。ある意味ちょっとやはりエネルギー分散という意味では、こういうこともやっぱ導入していこうという現れなんでしょうかね。
はい、様々なテストや開発を進めながら、今後フランス政府がこの1000キロ以上の道路をソーラー化するっていう、もう5年間計画って決まってますからね。
すごいですね。
ねえ、でじゃあフランスだけがそんなこと考えてたのかと思ったら、ソーラー道路への取り組みはオランダや韓国なども積極的なんだそうで、
はあ、なるほど。
ちょどうですか、発電マンロード。
いいですね。ぜひ皆さんからじゃあ出資を募って作りますか。これなんとこう、まあ、写真がね、はっきりは分からないんであれですけど、こう見た目もなんとか良さそうですもんね、すごい ね、
そうですね、
非常におしゃれな感じで、
ブロック状な感じなので、
はいはい、うん、そうですね、
うん、なんか未来が開けてきそうな気がしますよね。
そうですね、まあ正直パネル自体もこれからまだまだこの安くはなりますし、
うん、
はい、そうするといろんな素材としていろんなところで使う可能性がどんどん増えてきますよね、
うんうん、
はい、どうしても今まではパネル自体がやっぱ高いので、まあ、売電で回収するだとか、そういったところにどうしても走りがちなんですけれど、実際にパネル自体が安くなって電気は生み出しますから、素材が安くなればなるほどいろんなところでこう使えるようになってくるということはありますよね。
そしてもう一つが、発電マンが最初から言っていたメンテナンスという問題に当たりそうな気もしますけれど、はいはいはい、来月からは電力の自由化も始まり、
はい、
まあ、様々なエネルギーに対する見方、
はい、
あるいは私たちが学ばなければならないこともまだまだ増えていくと思いますので、
はい、
また来年度もぜひよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
なお岩堀義弘さんから伺ってきたそのいろんなお話につきましては、
はい、
FM 杯のウェブサイトにアーカイブがありますので、はい、ぜひこれまた聞いていただいて、電力自由化の話もね、先月2月にもしてますので、
は
い、ぜひこれ聞いてみてください。
はい、
このコーナーは
発電マンの提供でお送りしました。